この今朝は呪いと祝福と題して、榎本牧師より説教を取り継いでいただきます。
明けましておめでとうございます。お隣とどうぞご挨拶おめでとうございますって言ってください。何でもよろしくお願いします。まあ新年と言いますと祝福、今年も祝福された年でありますようにという、そういう願いはもう全ての人たちの願いであり祈りであろうと思います。たくさんの方々がご公務員さんとかそういうところにはいらっしゃって、みんなやっぱり祝福をいただこうとして、その気持ちは素朴な気持ちとして共通していることだろうと思います。でまた私たちも教会に連れられるものとして、この1年本当に祝福の満ちた年であってほしい、またそのように願い祈るものであります。で教会の本当に方々が良かったなという年を今年もぜひ送っていただきたいし、また私たちは共にそのために祈りたいと思いますが、さてその祝福とは何なんだろうか、祝福とは何なんだろうか。よその家が火事になったけどもうちは火事にならなかった、よその家はすごい大変な目に遭ってるのにうちだけが良かった、そういうのが、祝福っていうんだろうか。確かにね、この人が悪い時に自分だけ良かったらなんか得したような気がして、祝福だと思ったり、子供たちに100点取ったって言って喜んできた子供に、よかったな、よかったな、何だって言った、みんなだって言った、なんだこうなりますな、みんな100点取ったらすごいいいことなんだけど、どういうわけか知らない、みんなが100点取ったらあんまり大した喜びない、私だけが100点取った、うちの子だけと思う時はそう思う、何かこうそういう浅ましい気持ちを持つわけですけれども、この不幸なことが起きるとこの呪われてるんじゃないか、呪われてるんじゃないか、いいことが起きると祝福がある。昔私が開拓伝道していた時に次々この、ご不幸に遭う、方がいらした。健康だったのに大きな病気を患った、で幸せだったのに、離婚をしなきゃいけなくなった、そういう人が次々こう来てきてたんです。数少ない教会員なのに、その中で何かこう教会来たから悪くなったのかって思われるような、そういうふうな現象が起きてきてね、どうなってんのやなと思ったりしたもんです。そしたらある人が、ご婦人が、先生お笑いしてもらいなさいなんて私にまともに一生懸命真顔で言うんです。お笑いしてもらいなさい先生、お笑いなんかしてもらったら教会がもう成り立っていかないよ、それだけじゃない、もう一人の人は、先生ハンコ買いなさいよ、ハンコ先生の実印見せてくださいで、私は実印自慢じゃないけど立派な実印なんだ、冗談じゃない、私はクロスイングの実印なんだ、そうですか、おかしいですね、ただこのクロスイングの私の実印はちょっと短いんだよ、なんでか知ってるかい、拾ったんだよこのハンコ人のハンコなんだ、それを削って私の名前作ってもらって、下からですよ まあ、北海道もね、下から下からさ、ダメさ、ハンコは大事ですよ先生、最低50万円ぐらい出して実印を作りなさい、そしたらさっさっさっと祝福が来ますよ。いやいや、そんなことはしゃせん、ハンコなんて印だから、石黒なんかもともと人のハンコだけども、これでいいんだって、もう未だにそれを使っとるんです。本気になってそのハンコのために、とに多い人は1000万円も2000万円もかけてハンコを買ったりする。それは人が災いになるけど、私は災いにならないことをとも思う願いでありましょう。でそう言って私にものすごく勧めてくれてた、ハンコを勧めてくれてた人が、あの店が倒産して、いやその大工さんがいてね、地域に大工さんがいて、その人に一生懸命こう、あのまあ金、家具屋さんなんだけど、家具屋パイプをやってた。ところがある日突然その、 あの建築会社の社長さんが専務と一緒にバーッと夜逃げしちゃった。だからその家具屋さんがものすごい目にあったんです。で私もちょうどその建設の社長さんから、教会の新しい建築をしましょう、土地を世話します、言って私に300万円早く出せ早く出せ言われてたんです。そしたらもう次の土地やるからっていう、そうかそうか、そういうのもう忙しいからなって、来週来週先生いかがしなさいよ、もうその土地売れてしまいます、もうちょっと待ってほんまにすまんなって言いながら、そしたら突然その人がいなくなったんです。だから私は助かったんで、300万円被害にはなかったんだけど、その家具屋さんはえらい損した。私犯行を教えて進めてくれたのにどうなってんのやなと思いましたが、私たちはこの不幸なことが起きるとこの呪われており、幸せがつくと祝福が来る。だから何とかしてこの自分だけこの祝福の神、福の神を呼び寄せたい、呼び寄せましょうと願う。だから不幸な人を見たら、あの人は呪われてるんだよ、あの人からは福の神が逃げてんだよ、あの人とは付き合わないように、あるいは自分の家族にはそういう家族がないようにということを願って、お札を買ったり、あるいはハンコを作ったり、だから賽銭をこう捧げたりするわけです。また私たちは自分を批判してくれる人、これはいけないよ、やめときなさい、まあいいこと、どうもないことだったらいいけど、自分にとって本当にそんなこと言われたくないようなことをですね、注意されたりすると、あの人は嫌な人やなと思ったりしますね。あれだけ言わなきゃったらいいんだけども、しかし必ずしもそうでないかもしれません。本当に愛している人はたとえ嫌な人だと思われたとしてもですね、このことを言ってあげなきゃと思って言ってくれる人、私たちはそういうことを本当にこう耳を傾けていく。私は今日は祝福と呪いという言葉で説教させていただこうと思ったんですから、この祝福の祝っていう字と呪うという字とは似とるんですわ。祝うという字と呪うという字は、ね、こっちは示す辺ですよね。示す辺に兄と書いて祝う、めでたいことです。口辺に兄と書いたら呪うって書くんです。だから私は示す辺は祈ることだなと思うんです。本当にお祈りをする、口で本当に姉やろ、この野郎と言ってたのを神様に向かっての祈りに変えられるときに、同じ出来事であるにもかかわらずそれが祝福になるだろう。そういうふうに思うのであります。 私たちは必ずしもこの年もですね、いいことばっかりじゃないと思う。大変なことにも出会うかもしれない。そういうのは出会ってほしくないけども、しかし必ず出会わなきゃならない。そのことを我々はどう受け止めるかが問題なんです。自分のこの出会ってきているその出来事を我々はどう受け止めるんだろうか。ヨブはものすごく不幸な経験をしています。そしてそのどん底で彼は祝福を求めているんです。それは祝福っていうのはこの不幸がなくなることじゃないんです。そうではなくて神様との関係を確かめる、神様との関係をしっかり結んでいくということです。しかしこの友人ビルダとはこれが理解できないんです。悪いことが起こったらもう神様は断絶してんだ、悪いことしたからこんなことになってんだから、悪人なんだ。でもヨブはそうじゃないだろう。ビルダとは初め説教をするんです、8章において。でも2回目のこの今日の18章においてはもう前回とは語調が違います。最初は早く悔い改めて早く神様と和解して早く自分の幸せをまた回復しなさいよという進みをするんですが、2回目の今日の説教ではヨブの頑なな言葉を聞いてですね、その優しさが消えて逆にヨブのことを神に逆らうもの、また最後では21節で、ああこれが不正を行った者の住まい、これが神を知らぬ者のいたところか。不正を行った者、神を知らない者、神に逆らう者という表現をしてヨブをこの諌めるんです。そしてその行く末は、神に逆らう者の灯火はやがて消え、その日は炎はもはや輝かず、破滅が四方から彼を脅かし彼の足を追い立てる。下ではその根が枯れ、上では枝がしおれる。子孫はその民のうちに残らず、住んだところに何一つ残らない。未来の人々は彼の運命に立然とし、過去になった人々すら身の毛のよだつ思いをする。このようにですね、お前の行く末はもう全くダメなんだ、お前の行く末に希望なんか何もない、このように彼の人生を呪われるべき存在、呪われるべき人生であると言います。今受けているこの苦しみは、その当然受けるべきして受けているヨブの現実であり、それは神の怒りによるものであると情け容赦なく責め、言葉を浴びせるのです。ビルダとのこの言葉は伝統的な神学に立っているものですから、至って真面目な指摘であります。しかしこれこそが後に神から厳しいお叱りを受ける内容でありました。一つの固定した教義にとらわれて、それに現実を当てはめて説明しようとすると大きな悲劇を生む結果になります。その人は至って真面目なつもりなのですが、そうであればあるほど悲劇は大きくなります。 愛のない教義は柔軟な考えを許しません。時として人を殺すような非情な言葉や血も涙もない残酷な行動も平気で行えるようになるのです。彼は教義にこだわっている限りですね、考えなくてもいいんです。神に忠実なつもりでありながら逆に神を自分の教え込まれた教義の中に閉じ込めてしまいます。不幸が起きるのはその悪行の結果であって呪いである。幸せになるのは正しい行いのための報酬であり祝福されているからだということです。ビルダとの予後の痛みを共有せず神の座に自分を座らせようとしている、その姿がここでは問題にされているのです。聖書が言う祝福と呪いの基準というのは何でしょうか。それは自分が神になることではない、自分が天にも昇ってみんなから崇められることではない、自分の中で神が神になってくださることなんだ。自分が神になるのではなくて神様が私の中で神になり絶対者になって私を支配してくださることです。しかし人は最後まで自分が神になることを祝福とし自分の中に神が居ついてくださることを嫌うのです。悪魔は巧妙です。神に最も忠実な言葉を用いながら人を神から離そうとします。主イエスはそのことを婚礼の例え、マタイによる福音書の22章の1節から14節にありますがで教えています。ある時王様が王子様の結婚式に人々を招待します。今度王子が結婚することになったから結婚式に出てくださいと招待します。ありがとうございます、ぜひ行きます、みんなそう言って喜びます。でいよいよその結婚式の近づいたのでどうぞいらしてくださいと言うと、いやある人は忙しいから商売があるから畑に行かなきゃならないから土地を買ったからとかいろんな理由を言ってこの婚礼に来なかったというのです。考えてみたらこの例えは少し理解に苦しみます。結婚式の招待を受けたら名誉なことだから行きますよね。しかも王子様の結婚式行ったら行きますよね。天皇制反対なんて言ってても、ね、皇太子様が結婚するのにあんた招待状来たよ言ったらいそいそとこの行くんじゃないでしょうか。それをね反対して行かないなんて人いないだろう。本当は行かないって言ってるんです。そして誘いに来てもうしたって最後はもうその使いの人を殺しちゃってそして行かないって言うんです。これ何を言いしてるかっていうと神様の祝福、神様が私たちに救いをくださるということは私たちの目から私たちの理解するところでは嫌と思うことがあるということです。呪いのようなことを経験してしまうということだと思います。本当に素晴らしいことの中にはそのような 悲しい、神様の絶対の関与がある。で、私たちが神様になるのはみんないそいそと行きます。しかし私たちの中で神様が私の主になってくださることについてはものすごく抵抗しちゃうんです。で、ヨブはその底に立っているわけです。そしてヨブはそこで神を仰ぐんです。私たちは私が主ですということを保証してくれるのを祝福と言い、私が主じゃなくて神様が主で、イエスは主なりということについてはその本番になったら拒否しちゃう。そのことで本当の祝福っていうものを見誤るんだ。それがイエス様の婚礼の招き、これは何も苦しいことの招きじゃないんです。婚礼の招きなんです。婚礼の招きなんだけども、私たちの目にはそれが嫌なことに映ってしまう。だから私たちは実は自分が何を求め何を必要としているかっていうのは分かってないことが多いのです。旧約聖書の創世記にヤコブの兄弟のヨセフさんという話がありますね。ヨセフさんは12人兄弟の中の11番目です。このヨセフさんほどまあ大変な目に遭った人はいないかもしれない。お兄さんたちからいじめられて、そしてエジプトの商人に売られるんです。で、売り渡されたそのところで奴隷として働いてるんですけども、その奴隷として働いてるところでまた意地悪されて監獄に入れられる。監獄に入れられるだけじゃなくて、王様の奥様からですね、誘惑に遭うわけですけども、その誘惑を拒否したためにまたひどい目に遭うんです。しかし不思議なことに、ヨセフはどこに行ってもですね、どこに行っても彼は祝福を持つんです。そこですごく大貴重な働きをするんです。聖書はそのことを主が彼と共におられたからであるという説明しているんです。主が彼と共におられたからである。主が彼と共におられたからであるというならば、なんで監獄に入ったりするんだ、なんで商人に売られたり奴隷にされたりせなきゃいけないんだ、なぜ言われのない罪に捕らえられなきゃならないんだ。しかし主はどこに行っても主が共におられたからである。そしてそのヨセフが意地悪をしたそのヤコブの子供のユダとかお兄さんたちを助けるんです。イスラエルの人たちを窮地から救うのがこのヨセフです。そのように神様の祝福というものは何かというと、聖書では主が共におられるということなんです。主が共にいて私の中で主になってくださるということなんです。それが祝福なんだ。私が災いに遭わないことではないんだ。災いに遭うかもしれないし遭わないかもしれない。災いに遭うことによってとても大事なことをの任務を果たすこともあります。ヨセフがもし奴隷として売られなかったら、イスラエルの将来はなかったのです。呪いという字は先ほど言いましたように口偏に兄です。口で罵ります。しかしその口を祈りに変えていくときに、そこに祝福が来るんだ。悲しい出来事、耐えられないような苦しみの中でヨブは祈る。神に呼びかける。 そしてそのヨブの苦しみが神がそこにおられる、神のご意志なんだということを理解するようになるのです。その苦しみのそばに立って一緒に祈る、私たちは何かつらい出来事に出会うとき、立派な教義で説明したり納得させようとするということは、ある意味で神を冒涜することになりかねません。そうではなく、その苦しみを共有する、そして一緒に祈る、神の技を待つ、そこに神の驚くべき祝福、神の御業があるんだ、キリストの救いが私たちを待っている、それは人の作ったものやごまかしではない、誰も奪うことのできない平安と祝福があるんだ。ヨブはそれを求める。私たちもまたこの年、神様の祝福をいただく年にしたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、主のはしためです。神様の御心がなりますように、そのことを私たちがしっかりと受け止めながら体験する一つ一つが神のご栄光を表すためになるように、主が共にいてくださることを覚えさせてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。